皆さんこんばんは、高手裕樹です。このポッドキャストは大学生兼動画クリエイターである私高手裕樹が普段の日常を通して感じたこと、思ったことを僕なりの視点で捉え発信していくコンテンツになります。本日はタイトルにもあるようにブラックマジックデザインポケットシネマカメラ 4K、 略して BMPCC4K を初めて使用した感想、僕なりに感じたことをお話しできればなと思います。今回このカメラはですね、購入したのではなく、カメラ機材レンタルサービスグーパスから、お借りしました。そもそもシネマカメラって、他のカメラ一眼レフと何が違うのって方多いと思うんですけど、まずシネマカメラとは、その名の通り映画向けに作られたカメラですね。なのでその分一眼レフとは間違った特徴があって、その一つにカラーグレーディングの耐性ですね。あとログ撮影ではなく、ローでの撮影が可能になってます。ただその分価格も少し高くなってます。そんなシネマカメラの中でも圧倒的こう価格が安くて、誰でも手が届きやすいポジションに位置しているのが、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K なんですね。6K もあるんですけど、今回 4K の撮影ができる、ものを、撮影に使用しました。今回そのいつものメンバーと撮影してきたので、その時に思ったことを、3つお話しできればなと思います。まず1つ目、バッテリーについてですね。このカメラは、市場ではバッテリーの持ちが非常に悪くて、1時間も持たないと言われてるんですけど、今回実際に撮影してみてびっくりするぐらいバッテリーの持ちが悪かったです。はい。今回僕はこのカメラを使って、お台場でテスト撮影してきたんですけど、何も撮れませんでした。3、40分ぐらいしかバッテリー持たなくて、機材セッティングとか、構図とかに、時間を取ってたら、撮影中に電源落ちしちゃったんですね。それくらい、バッテリーに関しては、機能として不十分なところがあるなと思いました。本来であれば、バッテリーを何個か持ち歩いて撮影したりだとか、外部から電源を供給しながら撮影するのが一般的というか、お金を投じて、そういうものを揃えてから撮影するんですけど、今回はそういった方法はできなかったので、しぶしぶ撮影を中断しました。そして二つ目、アクセサリーですね。今回撮影に使用したのが、ポケシネ本体とレンズ1本、あとロニーエースだったんですけど、ロニーエースにポケシネって裸の状態じゃ乗らないんですよ。これ僕も当日撮影中に知って、マジかよって思ったんですけど、ネジ穴の位置が悪くて、ジンバルに乗せられなかったんですよ。だからケージ、スモールリグとかのケージをつける必要があったんですね。あと記録メディアが、今回外付けの SSD じゃなくて、SD カードを使ったんですよ。で、やっぱり SD カードでも、ものすごく性能がいいやつとかじゃないと、処理速度がすごく遅くて時間かかっちゃうし、一層カメラ本体にも負荷がかかっちゃうんですね。ローで撮ると、試したんですけど、2、3秒とかの動画で2ギガとかいっちゃうんですよ。だから、今回アクセサリーを何も使わずに、準備せずに、このカメラを使用したことは、すごく、後悔、難しい。ほぼ撮影不可能だと痛感しました。はい。そして三つ目。メディア再生の削除。これ一眼カメラとか使ってる人は、当たり前だと思うんですけど、このカメラは撮った素材をカメラ上で撮影、プレビューできても削除ができないんですよ。だから SD カードの容量が、どんどん溜まってくっていうのがすごく欠点だなと感じました。外付けの、1テラくらいあるサムスンの SSD とかつけてる場合は問題ないと思うんですけど、64ギガとか、容量があまり多くない SD カードの場合は、すごく消費が早いので注意するべきだなと思いました。はい。今回このカメラを、使ってみようと思ったのはですね、前々から、シネマカメラというものが気になっていたっていうのと、価格が約15万っていう、本体で15万という点の届きやすい点、今後購入を検討していたという点から、今回触ってみたんですけども、思っていた以上に、難点が多すぎて、すごく いい勉強になったなと思いました。まあ、僕はこのすごくカメラ、まあ、使いにくくて、まあ、アクセサリーを揃えてからじゃないと、まあ、撮影ができない、まあ、十分なパフォーマンスが発揮できないっていう印象を受けたんですけども、まあ、その反面、やっぱり色味はすごく、まあ、綺麗で、カラーグレーディングもすごくしやすいなという印象を受けました。まあ、今後ね、まあ、シネマカメラ、まあ、ポケシネ 4K、6K、購入、まあ、使ってみたいと思う方がいれば、買う前にですね、まあ、ぜひ、まあ、知り合いにいたりだとか、まあ、今回僕が借りたグーパスさんから借りたりとかして、お試しで使ってみてほしいなと思います。まあ、ネットとかに書かれてある情報よりも、やっぱり自分が実際に試して思ったことの方が早いと思うので、ぜひ買う前に借りるという選択肢も試してほしいなと思います。まあ、もしかしたら僕もアクセサリーを今後揃えてから、このカメラをメイン機にする可能性もあるかもしれないので、その時はまた改めてご紹介したいなと思います。というわけで本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございました。